こんばんは、経済総合分析手法です。本日もよろしくお願いいたします。さて、本日は五行の文化慣習と信頼と信用の二重線についてお話ししたいと思います。さて、この五行の文化慣習ということなんですけれども、五行においてはやはり昔からですね、やはりこの縁というものを5に割るのか4に割るのかというところで迷いがあったと思うんですね。で、まあ5つに割るものを4つの枠組みに収めようとすると1つ余ってしまう。で、まあそれが私の言うところのオツであって土なんですけれども、で、これがイメージと幾何学的な意味がごっちゃになってるんですね。で、まあオツの人というのは皆をまとめるまとめ役ではあるんだけれども、それがこの円の中で真ん中にあるというのとは意味が違うんですよね。あくまで円周の上にあるから五なんですよね。円を五等分している、そういった点なんですけれども、で、そう考えれば、だからこう信頼は内側の五芒星で、信用は外側の円というふうに捉えると丸く収まるということですね。そしてこの関係性は10本あるってことですね。で、この10という数を点を 5×2 して10にするということで音用ではないんですよね。音用とは内側の五芒星か外側の円かということだと思います。もしこの解釈がね、採用するのであれば、伝統の五行と言われたものと違う解釈を採用することになりますね。けれども、そう考えれば、あの乙の下に関わるやはり心理的な傾向ですよね。例えば介護職であるとかケアですね、そういったケア労働者に、まあ、共依存と関係があるのではないかという本が1996年に共依存とアダルト・チルドレンという書籍が出ていますけれども、そういった問題をまあ説明できるかなと。どう説明できるかというと、だから円周にある人たちが円の真ん中に置かれてしまうという文化慣習がその弊害を生んだのではないかなということです。そして西洋の問題点ですね。初期に見られた、なんかこの環境というものを克服して自分たちの、まあ、文化を作っていく、文明を作っていくという考え方も、やはりこの土ですよね。土ないしは乙というものを円の中に組み込めないという。で、これはつまりその円というものを捉えがたいということですね。人間は円をうまく表現できるのは5つの点で割るということだと思うんですけれども、そうすると、その東西南北春夏秋冬しかり、この一つのサイクルというものを読んで割るという慣習と勝ち合ってしまうんですよね。だからなかなかそこのズレというのを補うために、だからこの円の番ですよね、あの風水の円を換算する円盤ですよね、ああいったものが生まれたのは、その角度の読み替えを必要としたかなと思うんですよね。で、この5と4の読み替えをもっとこのシンプルにスマートにするとすると、 5×4 で、まあ最小公倍数が20ですので、円を20に割りますと18度、で、さらにこれをまあ真ん中に置いたとしても9度9度のズレが出てきますよね。で、これを換算していくと、まあもしかしたらもっとあの綺麗な答えが出るかなという気もしますね。もちろん、まあうるうろしとかもありますしね。円と言っても微妙にこのスパイラルを巻いていて、螺旋階段状ですのでズレはあります。円をこのモデルとして、だから4で割るか5で割るか、まあ足の5のとも言いますけれども、これの折り合いを考えれば見えてくるものはあるでしょうね。このまあ安倍の生命なども有名ではありますけれども、安倍の生命伝説も 何世代にもわたって積み重ねられてきた伝説でありますしね。でこの五行というものの考え方も初期においては、まあ、この世は5つの元素で成り立っていると言いつつも、その計算たるややはりこの4つを円周上に置き、真ん中にもう一つ置いてしまうというような、やはりなかなか五というものをこう文字の上で表現するのは難しいから、つい4で割り直してしまうという傾向は西洋東洋問わず出てしまっていたなと思います。でなぜ五かというと、だからこの五というのは頭と手足足すと五ということも言えるし、天地人で地と人というのを左右に割りましょうという、それで五。そしてもう一つはだから五というのであると裏表が結ぶことができるということですね。五、四、二は十であって五の倍であり、陰陽の表裏性っていうのを表すことができますね。そしてちょうど五というのは、まあ、円に近似した形であるということですね。シンプルに。これが7とか9になると複雑になりすぎるかなと思いますね。で何よりまあ人間は頭と手足の合わせた数が5ですしね、馴染みのある数でありますから、まずはまあこれでモデルを作ってみたらいいんじゃないでしょうかね。でまあ5次元方程式というものもありましてね、このガロアが一生懸命考えたりしましたが、この5というのにはいろんな意味がね、現実的な意味がいろいろ折り重なってくるので、僕はまあ結構有意義な考え方かなと思います。そしてこれをいかにこの実社会に役立てるかということに関しては、より身近なモデルですね、 PDCA であるとか風水であるとか、そういった身近なブランドですね、その需要に応えていくということですね。身近な皆さんの願望ですね、あるいはシステムをいかに時流から遠ざからずに効率よく立てるかということですね。まあ、一昔前に流行ったまあシステム屋さんに丸投げしてしまうと、高くってかつ標準から外れたシステムが出来上がって、ほんの 1,2 年で使えなくなってしまったって結構大きなプロジェクトねでもあったんですけれども、そういったこともなくなりますよね。だからそういった身近な需要に応えていく中で、関係性ですよね、人々の関係性とか役割の関係性とかを捉え直すために、読んで足りないくなってくるので、語というのを考えてみるっていうのはいいことだと思います。で僕もね、この語というものをこれ見よがしに見せて主張したい頃もあったんですけれども、そうではなく、やっぱ人々の身近な願望ですね、それを応えていけることができるモデルなんだってことをね、示していきたいですね。この身近な願望を形にして消化していくっていうところに、僕はやはりいろんなものが成り立っていくなと思いますね。でそもそもこの五行モデルっていうのは、いろんなものが調和してね、回っていくっていうことをね、意味してるので。で僕これ順にと言わない理由は、だからこれが上達してくるとですね、人間関係が順でなくても良くなってくるんですよね。織り交ぜることができるんですね、この裏表音用をね、これを裏表なく組み合わせることができたら、もうまさに円になるんです。だから僕は円環という言い方の方が好きなんですよね。けれども、まず初心者の方は、まあ人間関係には信頼と信用があるっていうことですね。信頼というのは心のつながりですね、まあいわば。信用というのはこのものをきっちり形にするっていうところですよね。まあ01っていう部分が、まあ、信頼で、1を100にするという方は信用かなと思います。まあビジネスでもね、全く形のないものを商品にする、まず商品にしてみるという01の段階ですよね。ここと全然違うって言われてますからね。そしてまあそういう喜びも味わってみるといいかなと思いますね。 で、マズローモデルですね。マズローモデルとの対比で言いますと、だからマズローモデルであると、だから信頼が3段階目、そして信用が4段階目ということで段階別になっているんですけれども、私これは人によって得意な不得意が分かれてしまいますので、3と4は並列でいいかなと思います。で、それを極めると自己実現ができる5段階目ですね。で、さらにそれらを統合するというのはもう自己超越の段階ですので、第6段階目ってものですよね。で、まあ、マズローモデルも、だから西洋の価値観に依拠していると言われがちですけれども、ことにこの信頼と信用に序列を置いているってところですね。ここは僕もちょっと批判をしたいところですよね。まあ、信頼と信用っていうのは、別個のもんですからね。もうことに文化によってどちらが先立つかっていうのは違いますし。で、自己超越ということになってしまいますね。この二つを折り合わせるということは。で、本当の長続きする成功者は、みんな自己というのを超えて、つながりというのを意識しています。もう当然のこととして人と人は関係性の中に存在するということで、だから、まあ、パソコンもそうですよね。スマホもそうですし、関係性がなくなってしまうと、その能力は半分以下になっていますよね。で、やはりこのコンピューターっていうのはまさに情報商材でありましてね、情報の器というものであります。それが今までの機械と一線を画すところです。そしてこの機械というのは情報と対比しているんですよね。だから情報が内側です。で、機械が外側なんです。で、先のプロジェクトでは、だから最終的な何かを作るということで技術者を勧誘したんですけれども、その実態はだから計算力で威圧したいということだったんですよね。つまり彼は計算力でこの世を支配したいと言ったのであって、最終的なあれで何か威圧するというところは、だから言い訳だった可能性が高いんですね。だからその言い訳から生まれた産物がものにならなかったんじゃなかろうかと思う。だから人々の心の中にその裏表っていうのはありますからね。そこでだから真意っていうのが出てきます。何がその人の真意なのかということですね。僕は経験によって分かるとも言いたいんですけれども、この五行の、ね、裏表関係ですね、これに気づくことによって人の言葉や行動にも裏表があるなということです。で、それが正常なことなんですね。だから心理学は格好をつけてこれを乖離なんて言ったりしますけれども、当然のことなんですよね。これはだから数学的にも言えることです。5C2 を5で割ると2になってしまいます。これは裏表っていう意味だったんです。つまり。そうです。だからそういう自然をね、受け入れたらいいと思います。で、人間もだからまた自然の一部なんですよ。そういった面を含めて自然の一部なんです。いわゆる動植物の自然とは違いますけど、自然なんです。今週もありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。